ソーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルトポケット、
コピーライトネクソン。アニュー宮田子です。
ヨンライルです。
本日は2675年11月21日、
放送分となっております。
はい、この放送はネクソンジャパンが運営するアスガルドという MMO がかつてあった MMO の中で、
はい、かつてあったものです、
うん、ラジオ放送のように発信してしようかなと思って始めたものからになります。はい、中で使われているもの、使われている BGM はネクソンさんが著作権を持っていたりします。
はい、持ってたりします。
はい、ライルさん今日いかがですか。
今日はちょっと
やめとけ、
やめときます。
ライルさん調子悪いんでね、はい、そういうわけで今日占いをされたい方いらっしゃいましたら申し訳ございません、宮田くしか対応できません。
はい、すいませんが、
それも辛いか、私が、はい、あの占いしてる間ライルさん、はい、そこ繋がらなきゃいけないっていう重労働が来るんでね、
ちょっと辛いかもしれない、ね、
今日はすいません、あの軽いやつだけにしてください、はい、ワンオラクル的なね、
軽いのでお願いします、
うん、というわけで、今まだね実は入ってないんです。あれに
何に入ってないですか。
ジェズウィーバーに入ってないんです。
あ、そういえば入ってなかった
ですね。なんか入れないんです。
あれ
入れないっていうか、まあ入れないんです。もうちょっと頑張る。あとね、スカイプの方は KILLIWO のアカウントが私になっておりますので、話しかけていただければと思います。
はい、お願いします。
あとは、あんまり、見ないんですけど、ツイッターもね、KILLIWO が私ですもんね。
はい、そうです。
はい。ここになんかこう書き込んでもらえば気がつくときは気がつきます。
はい。
気がつくときは気がつきます。
気がつかないときはまあ。
気がつきません。
はい。
はい、そういうコンタクトを取りたいときはその辺で。あと、テールスイーパーに今ちょっとまだ入ってないんですけど、頑張って入りますんでね。待ってていただければと思います。モエンサーバーのミニレスの村におりま、はい、おる予定ですので、おりますので。
はい、
まだそれも行きづらいよ、わからないよっていう人は、まあ、大声で叫んでください。ではね、アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいま。
ただいまと。
はい、晩さんこんばんは。
はい、晩さんこんばんはです。
一番目にまず晩さんこんばんは。
はい、
いや、ばさん早いうちに来てくれるすごい嬉しいよ。
嬉しいよ。
実にばさんのせいじゃないよ、うん、さっきミスったのはなんでか分かんなかった。だけど言うなればね、ライルさん今日はすごい調子が悪いんで、
はい、体調悪い、
そのせいかと思います。
はい、そのせいだと思います、
はい、というわけでね、あとは次、こちらばんさんはスカイプの方でこんばんはと言ってくださいまして、またスカイプの方でいらっしゃるアルザナさんこんばんは。
アルザナさんこんばんはです。
アルザナさんの方先に見えたんだけどね、
うん、
うん、そんなとこでしょうかね。なんかごめんね、今、ゲーム開始、やっとゲーム開始、なんかダウンロードしてたもんだからね、うん、そんで行ったり来たりして、
うん、私もちょっとダウンロードが長いので
そんな感じだよね今日ね、うん、アルザナさんはそのガップスがとても楽しみにしててくださってるみたいでね、
はい、
うん、
まあキャラクター作るだけかもしれませんけども、妄想膨らましたと言いますこと、
あ、ごめん、
アスガルトポケットですね、
アバウト1時間ほどお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
アスタラプロポス。いやいやいや、喜びさんで晩さんがね、間に合った。言うよね。
うん、言うよね。
うん、 タイアップイベントでアップデート貼りましたからねってのがルダナさんですな。
タイアップか、へえ。何かあるんですね、
うん、今ちょっと入力っていうか入るんで、はい、ちょいとお待ち。こっからがメンタメン、この一番この画面のパスワードが嫌い、
うん、パスワード
なんだっけ、あのね、
はい、ワンタイムパスワード、あ、その後のパスワードはね、
ワンタイムパスワードは正直まあいいんだけど、
いいのかあれ、
私は別に気にしてないんだけど。
なるほど。
この最後の二次パスワードのめんどくさい、
うん、
入力できないか、あのなんだ、そのポチポチじゃないとダメだからね。
はい、
さてどなたかいらっしゃるでしょうか。はい、どなたもいらっしゃらないですね。
はい、
はい、そんなわけでこれは置いといてと。はい、さ、何をしましょうね。
何をしましょうかね。
今月収納は何かいいことありましたか。
今月、今週、
今週、
今週ね、うーん、
前今週、
前今週は何もないですね。
全米さんとの全今週、
そうそう、いいことで久しぶりに肉食いました、ね、そうじゃないって、
ハムちゃんいいなって、
っていう話、
ハムちゃんがさ、ツイッターでさ書いてあったのは、うん、あの今日なんか上司かの上司 に、はいはい、に焼肉をおごってもらえるみたいなことを書いてあ
った。焼肉おごってもらえるんだよ、
あ、ピグさんこんばんは。
はい、ピグさんこんばんはです。
そんな感じでたのね。
はい、
うん、はい、そんだけ、
ああ
、いや、何の話だっけ、あ、ツイッターで書いてあったの、
うんうん、
で私らも結構肉行きたい、肉にお肉食べたい言ってたじゃん、焼肉行きたい、焼肉行きたい、でそんなツイッター見ていいなーなんて思ってた、うん、ね、ライルさんとその日帰るのこう途中で帰り道一緒になるじゃない、
はい、
その時までに私お金下ろして、でライルさんに、
はい、
今日何食べる、何食べたいって聞いて、
はい、
一声目がおに肉って言ったら、よし焼肉行こうってふうに決めてたの。結構狭いでしょ、道が狭いでしょ、
うん、まあ狭いことにしとこうか
そう肉って言ったら、あのお金だな、お金がないけど肉なんかとかね、
うん、
うん、なんかこうそういう枕言葉何もなしに肉って一言言ったら、
はいはい、
よし今日は焼肉行こう、それ以外はなんかちゃんとあの安いこと考えようと思ったんだよね。
なるほど。
ライルさん帰ってきて何食べたい、肉って言ったからよし行こうみたいなね、うん、行ってきちゃいました。
行ってきました、ね、
おいしゅうございました。
おいしゅうございました。食べ
放でございますよね、
うん、まあ、基本的にうちらは食べ放ですね。
食べ放だけどちゃんとあのフルオーダー制のね、
うん、あの持ってきてくれる食べ放題。
また肉が綺麗なんだ。
そうそう、
あの自分で撮るところのバイキング景色のねところってさ、うん、まあ、綺麗じゃん。
あれはしょうがない、一山いくらで
こう。そうそうそうそう、まあ、あれはあれでいいの、あれはあれでいいんだけど、いろんなものあるしね、うん、そういうところって
あります、ね、寿司
があったり海鮮があったりいろいろ幅が広いから、それはそれでいいんだけど、
うん、
あそこのお肉は本当にお肉食べに行ける食べ放題なんでね。
はい、うん、それわけで肉を食ってきた。
先週日曜日って何かやったっけ。
先週の日曜日、
うん、どっか行ったよね。
何か行った気がするんだけど、
どこだっけ。
ダメだ、もう記憶力がないや。
記憶力喪失ですからね、
うん、
早く起きたんだよ。そのガップスの話をしていて、放送後もちょっとしていて、うん、どうやって反損の話をしたかはわからないんだけど、で割と遅くなったけど翌日早く起きるんだよねなんて言ってて、どこ行ったんだっけ。あれ、
いや私はちょっともう記憶力喪失になっててわかんないです。
諦めるな。
どこ。
まあそんな話をしてもみんな面白くないと思うんでね。
はいはい、
ですね、 んー、じゃあライルさんのライルさんのコーナー
何ですかそれは。
毎週やってるじゃないですか。
毎週
コーナーを聞いてみよう。ライルさんの小説どうなりましたか。
いやだから何も進行してないんです
よ。いやいいですよ、それでちゃんと報告しましょう、
はい、報告何も進行しておりません、はい、仕事が忙しくてとてもじゃないけど仕事中に小説書けません。
誰か来たと思ったらライルか。
あそうです、私は到着です。
テレスウィーバーの方にライルさんが来ました。以上。
はい、本当にそれだけなんです、
うん、いやだからちゃんと、
うん、まあ 1,2 行ぐらい書こうといえば書けたかもしれないけどもちょっと今仕事がですね、うん、いろいろとこう大変な状態になっております。
ライルさんってもしかして天才？
なんで？
いやちょっとそう思った。
何が？
え、だってあの小説書くのにもういきなり文章、うん、本文書き始めて2行進めようとかそういう書き方だよね。
2行じゃなくて大体の頭ストーリーがあるから沿った形でガーって書いてるだけ。
天才？
天才じゃないでしょ。だからみんなできるでしょ。
いやできん。
だストーリーがこうあってこういうこと書きたいなとできててここまで書いてますと、うん、そしたらこの続きをちょっと書くっていうだけだの。1行2行
だから天才。
天才じゃない。
モーツァルトと一緒じゃんそれ。
なんで？
え、モーツァルトって全部こう曲が1曲頭の中に出てきて、
うん、
でもう作れてあげていつでも演奏できる状態なのね、
うん、
それをあの五線に移すだけの作業だっていうか、
それがめんどくさいんだね。五線に移すのがめんどくさいんだ。
いや別にめんどくさくないと思うけど。
あそう、
うん、
いやまあ普通にこう
普通はこうプロットのガガガガいっぱい書いて、
うん、
そこから起こすんだけどね。
大筋があって
大筋はな、
まあこういう、うん、こういうことをやりたいなと。
つまりライソンの場合はキャラクターが一人歩きしちゃったんだからしょうがないじゃないかっていう状態にあまりならない。
常時キャラクター一人歩きしてるよ。
でももうできてるんでしょ。
あのね、
うん、
あのねそこがちょっと違うのが、うん、私は自分が主人公の線にいるから、
うん、あそう
ライルさんが出てるから、
うんね、なのか分かるような分からない
だからこう自分が選びそうな道とか分かるわけです。まあ、書いてるうちにでも実際のところね、
うん、
線でやろうかなと思って、うん、こう横道に入っていくのは普通にありますよ、
うん、
勝手に進むんじゃない君らとかっていうのはありますよ、うん、その時はノリですね。
まあねノリだよね。
うん、
うん、そんな感じでした。ラルさんは天才方式で書いていくそうです、
いや天才方式じゃないです。
なんで？
いやそれしか書き方知らないもん。
天才方式。
いやいや
いや天才方式だって。それしかやり方わかんないんでしょ。
じゃあ天才じゃない。
試行錯誤しないんでしょ。
天才じゃない方式って何？
だから試行錯誤する。
試行錯誤
ってそんなひらがなで全部しかも3文字目は伸ばす字だったよね。今試行錯誤。人の名前じゃないよ。試行錯誤さんじゃないよ。
そうじゃないの？
天才
じゃないですけどね。
別にいいじゃん天才でも。天才って別に褒め言葉だと思わないんだけどね私。
バカって言われた方がいいね。
なんで？
なんかそっちの方が安心してられるじゃん。
意味わかんないし。
あそう。
どういうこと？
天才ってことは人と違うねって感じ？
いや天才って努力しないっていうイメージが私の中にある。
うん、あごめん努力はしないわ。努力はしてないね。
努力せずにできちゃうっていうのが天才、うん、私そういうイメージだ。違うかもしれないけど、うん、エジソン曰くその天才は 1% の天分と 99% の努力って言ってるけど、
うん、
ね、エジソンさんは天才じゃないと思ってるから、
ああ
、うん、あくまでも褒め言葉として
努力した努力の人なんですね、うん、
やっぱり試行錯誤の人なのかなって。あとはテレンテグナの人だよね。結構やること汚くていいよね。
まあそういうね、
うん、
ところはあったとしてもですね、うん、ああなんか鼻がちょっと体調悪いもので私すいません、
う
ん、
体調悪いみたいですね、
はい、
体調
はい、はい、明日仕事なんですよあと。
寝ろつけるのに。あのちょっとあの聞きたいんですけど、
はい、
ライルさんじゃなくてあの
私は
あのなんて もう体調悪いとすぐひねるよね、ひねくれるよね、すぐ寂しくなるよね。本当にこいつは子供か。
寂しくなるというか、なんかこうすぐ反応しようかなってなるの。
あのマイナスの方向にね。うん、まあ、ライルさんに聞きたいっていう、はい、ライルさんのことでみんなに聞きたいんですけど、はいはいはい、ライルさんにはちゃんと内緒にしとくから、ちゃんと
内緒にするのか。じゃあ俺聞いてないけど聞いてるよ。
ライルさんはには内緒にしとくから皆さん、うん、
聞こえてるけど聞こえないから大丈夫だよ。
聞いてね、
はい、
ブッて言って、アルゼさんがブッてすっげえ笑ってるけど何どこに
つぼった、
どこにつぼったかちょっと分かんない。うちら喋るのに必死だからね、
うん、
ライルさんどうですか、ライルさんがそう病気っていうか、そう体調悪くて今日出られないっていう、私が出られない時はアスガルドポケットできないじゃないですか。
まあできないです。
やればいいのに。
やりませんよ。
ライルさんの代わり、ライルさんが出られない時一緒に出てくれる人とかいます？
おう、こうね、うん、あれですね、誰か出ませんかという、う
ん、ライルさんのスペアというわけではなく、ちゃんとねその日のアシスタント、
あのスピアじゃなくても、ジョージソー出てくれても、出たいというのだったらそれでいいと思いますし、
うん、すぐ反応したのと、体調、はい、なんで体調、はいって。
体調の体調じゃないと、
体調、はい。なんか面白かったんだけど。
面白かったら
わからないね、人のツボって本当わからないね、
うん、
これ笑うとこって思うときあるよね、
うん、まあでも必死こいてるからさ、うちらあんまり笑うところがわからない。まあ常時笑ってるっていうのもあるけども
すぐに反応したのがおかしかったって。
あ、
さっきのやつ
また、ね、結構ね疲れてると反応早いと思います。
なぜかというと脳まで届かないから、
はい、反射神経で動いてるところあるかも。
こういうのは延髄会話って言います。
延髄会話、
延髄の反射神経で会話ができる。
会話するとね、基本的にね、うん、何言ってればよく分かんないん
です、うん、そうそうそう、だって脳まで届いてないからね。
後で脳に届いて恥ずかしい恥ずかしいってするかもしれないです。
本当にあの足の膝のちょっと下のところコンってやったら足がピクンってなるような、そんな反射神経で喋ってるからね、うん、時々 ね、まあ、
ね、はい、
体調、
はい、うん、
体調が悪いんだよ、
体調悪い、
ね、体調が悪いんだよ、体調、体調が悪いこと、悪い、
まあいいじゃないかその話。
はい、そうだね、
はい、
まあ自分でもちょっと失敗したなって思いながらね、突き進んでる、
うん、
細胞が天才なのか、フィーグさんがね、
細胞が天才、
結構ね大丈夫、ライルさんもね作り上げた時にね自分で読み返してライルさん天才だなって思うから。
絶対思わない。
そう、
あの
こんなんかけて、
ちょっと面白いかなってやったのは、あの、うん、ゴーストアイズの小説は自分で読んでも、うんうん、あ、ちょっと面白かけたかなと思うけども、うんうん、天才だとは思わない。
ライルさん、あの2部作がいいよね、あ、2部で読んで面白いよね、あの1部目と2部目 あのゴーストアイズの成長っぷりが最高だよね。ね、俺世界で一番可愛い猫になってるもんね、2部目にね。
そもそもみんな見て読んでないから分かるわけがない。
じゃあ読もうか。
読むんだよ、恥ずかしい、
恥ずかしい、ケツの穴見せてるようなもんですよね、
見せたくないんだから。
うん、はい、ですね、じゃあ30分まだなってないけども、はい、占いをされたい方もちょっとまだ時間があるんでね、今日はワンオラクルぐらいにしてさせてください。あの簡単に何とか運とか、
はい、
ちゃんと読まないやつ、いや読むけど、ちゃんと読むけど、うん、あのなんで反射神経でできるやつになります。おみくじ的なものになりますって言ったら分かりやすいか。
そうですね、まあ、1枚引いて、うん、はい、これはあなたですみたいな感じの、
うん、
大吉です、中吉です、小吉です、
はい、そのけどもね、
大凶です。
大丈夫、ライルさん、ハズレを引いた男だから。
ありません。これでも知ってる人は知ってるかもしれないけどさ、あんまりないよね。
何を？
おみくじ行って、うん、こうガシャガシャガシャってやって入っていって、あのね、向こうの
今ので通じんのか、
みこさんにこう番号札、番号の棒、うんうん、渡したら、うん、みこさんが一言、すいません、これ番号ないんで、もう一回引いてくれませんか。はい、あれ抜いたことなんだけどな。あれはどうなの？
今にして思うと、あのガシャガシャするやついくつか何本かあるじゃん、
はいはい、
箱、
ね、はい、
抜いたんだろうね、ちゃんとね、で抜き切らなかったんだろうね、すべての箱、
多分そうだと思うんだけど、
それを引くんだよ、すごい確率じゃん。
それはもう適当にこう私はいいじゃないですか。はいこれ
番号なんてそうそう覚えてないからね、
うん、何番とか言ったって向こうで何番取ったの見てるわけじゃないから、
そうそうそうそう、
私はいいの、もうであとこっちの方でポイってこれしたときは、
そういうことしないんだよ美子さんは。
美子さんって素直だね。
ね、いや、正月元旦のおみくじでハズレを引く男っていないと思うよ。
ハズレていうか当たりっていうのも引く人いないと思う
あ、そうかもしんないけどね、そうかもしんないけど
そのヒグさんがですね、細胞が天才なのかって、うん、何が天才なんだろうかわからないね。
細胞が天才、
細胞が天才、
私の知らない預かり知らないところで新しく なったりこうあの、うん、ゴミ化したりしてるよね
細胞ね。
それは偉いよね、
うん、何もしたらそうだね、あのこんだけ多い細胞あるから一、うん、つぐらいは天才の細胞いるかもしれない。
そうだよね、
でもすぐ死んでると思う。
何に関して天才というのかわからないけどね、
なんだけどね、あのすごく知能を持ってるやつがいるかもしれない。
知能、でもそんなことを言ったら人間の一瞬なんて宇宙から見たら一瞬だからね、天才の言いようがいまいがね、こんだけたくさん人間生まれて死んでるんだから一人ぐらいは天才いるかもねって
そういう、それと同じかもしれない、細胞の中にも天才はちょこちょこといるかもしれない。
お、どなたか見えたな。
お、
はい、フィグさんこんばんは。
はい、フィグさんこんばんはです。
テールスイーバーのところにフィグさんがいらっしゃいます。
テールスも今来ましたんだ
もん。シフィル最近見ないな、大丈夫かな。
うん、大丈夫かな、体調悪そうだからね、うん、
あの子体調いいよって時はないと思う。
あまりない
ね、心配になるよね本当に、大丈夫かと。
大丈夫なんでしょう、まあ心配してても今はしょうがないところ
フィルク
ありますので、はい、
フィルさんがコンって言ってくださいね。
ありがとうございます。
細胞が天才の反射で会話ができるんだったら細胞が天才なのか、いや延髄です。
延髄です。延髄会話は誰でもできます、
はい、延髄に負荷がかかるだけです。
あのね、延髄会話って、うん、こうね、うん、なんか来たなという時にもう口で喋ってればそれも延髄ですから、
うん、生返事とか延髄だよね。
あ、そうだ、生返事延髄です。だから生返事した時って、うん、わかんないじゃないですか。でその話何とかって後で聞いて、
そうそうそう、うんって言ったでしょ、
うんって言って、いやなんか来たからうんって言ったんだけど、それは延髄で話して
る、まあ、実際に延髄が話してるのかどうかは別にして、うちらは延髄会話してる、うん、いや雰囲気わかるでしょ。
できるよ、
うん、
それがちょっと長いセリフになったりするだけだから。
そうそうそう、アルダナさんが今日は WW 多いね、
多いね、なんかよくお笑いになる、
笑ってるね、なんか機嫌が良さそうだ、
都合に入ったのかな、
よかったよ。
うん、
でじゃあちょっとガープス始めるもんなら他にすることなければ、
はい、
はい、ガープスなんですけども、
はい、ガープスですけど、ガープスですけど、
あれをなんでガープスと呼ぶのかわからない、ね、
ガープス、なんか意図はあったと思うんですけど、こちらですね、
GURPS、
してガープスの基本ルールをですね2つ買いまして到着しました、うん、早いな、
はい、早いよ、
早いよ、
うん、でね、あのルールブックのまあキャラクターメイクに必要であろうと思うのとこものをまとめてあるんだよね、うん、後ろの方にこれ530ページだか40ページだかあるわけ、
はい、
その中の20何ページぐらいっていうのがまとめてるところなんだよね、 CP 表っていうかね、
は
い、
そうですね、今ですね、うん、ガープスのフルネームというか、
うん、
あれがですね、ジェネリックユニバーサルルールプレイングスペシステムらしいです、
うん、よかったね、
はい、
はい、
皆さん覚えておいてください。私は覚えませんけど、でそこで捨てる、
うん、でね、
どうした、はい、
ごめんごめん、ね、ちょっといろいろあって、そんで、
はい、
アスレートポケットブログっていうのがあるんですけども、そこにあの過去の放送なんかを載せてたりするんですけども、
あの載せてますね、
載せてるっていうかそのリンク先を載せてたりするんだけども、はい、ここのガープスのチャート表っていうのを、はいはい、あの写真撮って無理やり PDF 化にしたやつがあって、読みづらいやつ、
読みづらいやつありますね、
読みづらいやつ、
うん、なんか業者に頼みたくなるような感じがありますよね
それをですね、
はい、
見ることができますので、URL をちょっと置いておきます。
はい。
アスガルドポケット。
ポケット。
ブログで検索でもいける気がするんだけど、どうかな。
あれですね、入れて、アスガルドポケット検索、カチャってやつですね。確か出たはず。
出るはず。いろんなもの出るけどね。
はい。
アスガルドポケットって言って、いろんなものが出る怖さ。
基本的にうちらのもんじゃないの
だと思うよ、うん、でねこれなんとね、
はい、
13メガあるんで頑張って落としてね。
13メガある。それ
13メガ PDF って重いね。
重いですね。
でこれさ、これさ、あの、うん、ぶっちゃけ GIF とかにした方が早いよね。軽いよね。
まあ、軽いのはそうでしょうね、うん、
ちょっと失敗したな。ただあのPDF だとこうページめくりで読めるから、
うん、
カラーとか思ったんだけど、まあ、いろいろ失敗したなと思って、まあ、
それの時その時の話なんで、
うん、まあ、その話そんな風にしてね、じゃあ GURPS を作ってみようって話なんですけども、
はい、あの GURPS 一応この前の時もこうちょこちょことやってもらいましたけども、うん、やはりですね、あの能力値というのをね、ないがしろにするとね、痛いゲームなんですよ、このゲームって。っていうのはちょっと伝えておかないといけないのかなと、うんうん、いうところで、ガープスのそのですね、チャートのところにあって、能力値10が平均で、じゃあ低くなるとどういう意味があるのかっていうのを書いた表もその中に入ってるんですよね。
マジ見づらい。
マジ見づらいんだけどさ。でも、これをちょっと頭に入れてください。あと、その後にスキルとか取ることがあるときに、うん、スキルのなる基本能力値っていうのは、やっぱり能力値が基本になるんですよ。
うん、
でスキル取得するときにまず 0.5CP を使って、まあ、そこの技能の基本を見ましたよという形になるんですよ、
うん、
でそうすると能力値が高いとスタート能力値も高くなるんですよね。要は今の現能力値のマイナス1が目標値になりますよとか、そういう形になるんで、でこの CP の消費っていうのが、うん、スキルレベル上げていくと倍々に増えていくんですよ、
うん、
実際に言うと能力値プラス5のところまで、うん、まあ、判定を上げたいというふうにやった場合、うん、能力値が7の人が5を上げても12ですよね、うん、12の達成値しか得られないと、うん、だけども10の人だったら15の達成値まで得られると、うん、どっちの方がより強くなるかというか上の方に行けるかって話になると、能力値が高い方がやはりやりやすいというところにあります、
うん、そこは分かると思う、
はい、
感覚、肌感覚として、
うん、
つまり判定って何で判定するの？
判定はですね、サイコロを6面体を3つ振ります。
3D6 だね。 3D6 だね。
3D6 ですね。こちらを振って、まあ、要は最低が3、最高が18と、
うん、
で自分の目標値、要はスキルの設定値、要は基本的に下を出せばいい、
うん、
低い方がいいですよって話、
はい、だから、能力値が10持ってますよ、
うん、
スキル値が5ですよ、
うん、
じゃあ15以下を 3D6 で出してください。簡単ですよね。
まあ、それはそうですね、はい、
平均値とか期待値が10とか9ですから、
はい、
オール3で9ですから、
うん、
それ以上全然それあだから18、今15か、15が達成値であれば、
うん、
オール5以下でいいんだよね。
オール5以下で
いい、うん、556とかならない限り大体
456でも OK です
ということだよね、
はい、
でじゃあ能力値が7ですよと、
7ですよ、
スキル値を持ったところで12ですよ、
12ですよと、うん、まあ、平均よりも高いから成功する確率はそれなりに高いとは思うんだけども、
3D6 ではどんなもんって感じだね、
うん、444、
うん、
まあね、543とかそんな形のところ、うんうん、なってくるところを見るとやはり、まあ、失敗することも多く出てくるかなって形になってくると、う
ん、これ、ね、DD プレイヤーにやりにくいんだよね。 3D6 で低い方がいいとかさ、
まあね、まあでもそういう形で、そういうロールになりますので、うん、はい、で、あと、スキルのところちょっと私読んでたんですけども、うん、スキルにつぎ込める CP は、うん、自分のそのキャラクターの年齢の倍の CP まで。
年齢。
年齢、うん、だから実年齢2歳だったら 4CP しか技能は作れないと、
うん、
いやそりゃそうだよね、4歳の人だからそんな千、うん、いくつものスキルがこう持つなんてことは多分無理だと思いますと、
そういう若い方がよく覚えるじゃんって、それは記憶力であってスキルではないのでね、
うん、記憶力とかではない、スキルではない、
達成値が何つうの、ま、あの理屈ではちょっと言いにくいんだけど、まあおかしいよね。
ならあのさ、獣医スキルがあるとする、
うん、
それは成人の人が取った基本スキルと、うん、その3歳4歳が取ったとしても何もできないよねっていう、うん、そういう差が出てくるし、
そうまずねあれですよ、あのカヌー乗りのスキルを持っている、
うん、
16歳とか20歳とかね、はいはい、できますよって、ちょっとそこそこいけますよ、4歳の子もスキル持ってますよ、年齢せあの身長制限があってやらせてもらえませんとか、そういう世界になってくるんでね、
そういう世界になるし、あとやっぱり力、基本的能力も下がってくるものだから、うん、まあ基本的にはちょっときついもの、作業になってくるっていう話だ、知識がそれなりにあったとしても体がついていかないというところもあったりします、う
んね、絶叫マシンとか乗れませんからね、
はい、何身長でいいかはダメですよってありますからね、
じゃあの、はい、ここ開いてくださると分かりやすいんですけども、先ほどのチャートやなんですけど、はい、ガープス、はい、ガープスベーシックのチャートを見てもらうと、能力値 CP 表というのがありまして、
はい、
ここにですね、どんなものかっていうのが書いてありますね、うん、能力値、まあ、あの10が普通ですよね、
普通ですね、
全ては標準標準標準、体力標準、臨床力標準、知力標準、生命力標準というのが10、
はい、
それぞれにって言って、何ですか、文字で書いてあります、
はい、
これがさ、例えば能力値4でどのくらいに相当するのかというと、体力は4歳児ですよと、はい、4だとね、
そう、体力4歳児
で、臨床力は歩けない、
もう歩くとか4歳児だから
歩けるけども、
ポタポタする感じになるけども、うん、どうなの、
で知力は馬並み、
馬ですよ、馬、
よくわかんないよね、その比喩としてわからないよね、
わからないですけど、うん、馬ですよ、
生命力はとても弱い、病弱とか書いてありますんで、
はい、
まあ、あのなんとなくこんなもんですよと書いてあります、
うん、そんな感じですね、
あの一つ断っておきます、これ作った人は日本人じゃありませんので、
はい、
訳した人は日本人ですけどね、
作った人はこのスティーブ・ジャクソンですかね、
スティーブ・ジャクソンさんという人が作っておりますので、はい、こういうのはそのなんていうんだ、書いてあることってちょっとピンとこないとこがあったら、そこは向こうの人だからっていうことで、はい、
もしあの興味があれば、うん、原文取り寄せて自分で訳した方がいいかもしれない、
あ、そういうのは確かにあります、
そうすると、ああこういうこと言ってんのね、何この訳みたいな感じとか分かるかもしれない、
ただ一応言っておきますけど、これ訳してる人たちは、
はい、
正直日本の、はい、日本の TRPG の一人者たちです、
そうです、だから基本的にちゃんと日本人が分かるようにはしてるつもりです、
っていうか TRPG 分かって分かりまくってる人たちが訳してるんで、うん、ね、そういう意味では、うん、あの変な訳はないです、誤訳とかもいいとこあって本当に読めなくて誤訳だよね、
まあそうです
ね、だからあの大丈夫です、そういう意味では、
そういう意味では大丈夫
です、ただ内容が向こうの人が作ってるんで、感覚的に、うん、なんかピンとこないなっていうのがあったら、そういうだけのことなんで、
はい、
うん、でこの知力の例がちょっと分かりにくすぎるよね、知力1植物並み知力2昆虫並み、植物昆虫、うん、みたいな、
っていうか昆虫の方が知力高いんだって
そう、そういう感じなんでね、まあ向こうの人が書いたやつなんで、
だから言ってしまうと、知力2のキャラクターを作りましたと、
うん、
知識系のスキルを取ったところで、うん、あのじゃあ能力値プラス1のロールができましたよってなったとしても、うん、3以下を出さないと成功しないと、
うん、
まあ無理ですわね、普通に考えた
ら、まあね、さっきからヒグさんが発言をしてくれてるんですけどね、
うん、
鈍感かって、むしろ要するに鈍感っていうのをどこ見たんだろう、知力は鈍感、知力8、鈍感、
まあそういうのもありましたし、
視力が鈍感っていう日本語とか自体おかしいよねいろいろありますけども、
はい、
デックス増やそうとか、そういう風ですよね、うん、 この臨床力のデックスのね、臨床力の例もどうも分かりにくいよね。だって臨床力さ、18でフェンシングのオリンピック選手って書いておきながら、20だとプロ、手品師の方が臨床性があるって。どこを見たらそうなるの、
まあ、一応あと横に、まあ、CP の症状増減も書いてありますので、うん、能力手法で表示したらあれですね、こうですねって話です。であと体力のところに年齢が書いてると思うんですけども、もし13歳のキャラクターやりたいとしたら、うん、能力値の基本は8になります、
うん、
その時点で、うん、8から1増やすことに10、20という形になってきますね、
はい、
だから実際にですね、うん、0歳のキャラクター作ってですね、18年間何もしませんと、うん、18年間するけども、うん、まあ時間済ませてくださいと、うん、で18年経ったらどうなってるかっていうのをちょっとやってみるとかっていうのもできることはできる、うん、基本としては最初こうでしたよって話ができる、うん、
でもキャラクターメイクって基本そういうもんだと思ってください、
うん、まあね、ただ0歳とか1歳の時に、
うん、
ね、経験を得ましたとかっていうのは形上難しいから、うん、今の形取ってるところなんで、
超能力ベビーでもない限りね、
うん、っていうか0歳で 100CP だったら多分すごいと思うよ、うん、
そうだよね。そうだよね。0歳の 100CP って
今度そういうのやって
みるか、サイボーグ戦士だよね。
だから0歳でスタートして、うん、基本的にもうスキルとかに触れないから、
あ
ほとんど能力値にこう偏るわけで、
はいはいはいはい、
ただ1歳2歳と上がってくると、うん、うちの方から1歳になったらだけの CP 上げるから、これで好きなスキルを覚えてくださいとか、
いや両親に恵まれなかった、何もやらせてもらえなかった、 CP がなくなりましたみたいな。
CP はなくなるってことないけど増えないとかね。そういうのもちょっと面白いかも。だから最終的に18とかになってくると 100CP プラスアルファぐらいのキャラクターが出来上がってるとかさ、
うん、あとさっきちらっと言ったまた1万 CP で4万ヤコンのキャラクター作ってみようかなとかね、うん、あのガッツスってキャラクターメイクで燃えられる唯一の、
うん
うん、
ガッツはねキャラクターメイクって平気で1日かかる。
唯一のシステムじゃないかな。あの結局っていうか、なんだかんだ言って、うん、確かにキャラクターメイクどのシステムも掃除って面白いし時間かけたいと思うんだけど、はい、キャラクター作ってその先っていうのがを想定して作るんだよね、
うん、
ガブスっていうのはキャラメイクだけで十分遊べるっていう、うん、唯一のシステムかな。あの良くも悪くも、ま、
マスターがいなくても基本的に作れる。
あ、良くも悪くもいい意味でも悪い意味でも、ね、意味でもあるんだけども、うん、本当にそう思う。
後でチェックできるしね、うん、ポイントあってね、そう終わるし、
そう 両方ちゃんと金を備えたいというの、自分 の頭とか想像力とか理想とかっていうのを積み込みながら、ちゃんと数値化できるっていう、あのコンピューターゲームに慣れてるとそんな当たり前じゃんって思うかもしれないけど、うん、そういうのなかった時代ですから、奥付き見ると何年にできてるかなっていう感じだね。、うん、はい、平成、そんでも平成なんね、4年とかですね、初版発行。あくまでもこれあの、和訳が平成4年ですから、
平成4年なんだガブスって、へえ、うん、本当だ、初版がそうだね、
いつできたかっていうのがわからない、
わかんないけど、でも平成4年なんだ、
そう平成なんだねって、
へえ、それは知らなかった、
だいぶ最近だよね思ってたより、
うん、まあね、平成4年、あそうか、平成4年だと、うん、1995年ぐらいか、
うん、そうそう、2000年にはなってないんだけどね。いやーでも、
はい、
うん、1953年米国オクラハマ生まれって書いてますね、スティーブ・ジャクソンさんね、
はい、
うん、っていうかね、1950年生まれだった安田仁、スティーブ・ジャクソンよりも年上、
1950年で、うん、今あの人、
うん、あの人は今だよね、
60いくつですか、
うん、
ああ、まあ、こういう人たちがテーブルトークを引っ張ってって、うん、それから続く人がいなかったと。
まあでも安田仁にしてみたら確かにテーブルトーク引っ張ってったけども、
うん、
逆にその最も衰退させた人でもあるからね、同時に。
そうだ
な、うん、うん、まあ安田仁自体が悪いのか、それについてった人が悪いのか分かんないけど、
いや、だから日本の資質に合わなかったんじゃないの？
なくはないけど、もちろんそれはなくはないけど、結構俺様ルールな人だったからね。
日本人がマスターになりにくいんだよ、性格的に。
そうかな、
思うんだけどね。マスターになれる人が少ない。
そうかな、私でもできるんだから。
あなた特別だから。
なんで？
いや、特別だと思ってるよ。
そうなのかな、うん、まあいいや。
はい、まあいいけど。
なんか話がそれましたけど、話を元に戻すと。
あ、戻しましたか。
よく聞くね、最近ね。はい、あのキャラクターを作りましょうってところでですね、
はい、
どうでしょうか。何から言ったらいいかな。
キャラクターを作ろう。
うん、
だからまず能力値っていうのをそんなに軽く見ないでほしいっていうところがあります。
4つあります。
はい、
体力、臨床力、視力、うん、生命力。
まあ、もちろん低くしてもいいけども、低くなるとそれなりのデメリットも発生しますし。
ただね、私がねやってみたのは、
はい、
体力歩けないぐらいまでガッと下げて、まあ、2とかね、うん、
はい、
下げて、安楽椅子探偵っているじゃん。ああいうのもいいかなって思ったりする。
それは多分、うん、協力者っていうのがそれなりにいるんだ
ろうね。そっち行くな。
そっちに CC 持ってかれて
るんだろうね。あとは通信機能っていうのが必要になってくるよね。
うん、
世界観的に不可能だと思うんだけど、ファンタジーでやろうと思ったら。
通信機能、
通信機能、モバイルなんか持てられないでしょ、当然。
そんなもん魔力魔力
だから、そっちになるでしょ。
うん、うん、すごく魔力持ちだったらいいじゃない、体動かなくて。
うん、
常時ふよふよ浮いてるとかね。
浮いてんの？
私歩けないから、うん、魔法でいつも浮いてる。
なんかちょっとイメージが違うけど。
いや、魔法の世界ならそのぐらいかなとか。多分その中世の世界で本当に動けないってなったら、うん、多分その人生きていけないから、うん、よほどの金持ちで生まれない限り。
だからそうか、無理か、
生きていけない。
いや、だからふと思ったんだけど、うん、ある程度までは動けてて、何かの事故で動けなくなった、うん、キャラクターを作ってる状態ではもう動けない。
不具合で、両足不具で CP もらう感じだね、まあ、うん、
っていうのもできるといいけどなって思ったけど、これはだいぶ限られたパーティーになってくるんでね。
10人数絶対 CP 足らんとか。
何が？
あ、そうね、確かにこれ能力値のとこだけでそうなってるから、うん、CP が足りなくなってくるんだけど、そこで、
はい、
脅迫観念とか
ちょっとね、読み進めてもらうとですね、あるんですよ。次のページぐらい、次のページというか CP 表の後に基本、知性力表の次にね、特徴表なんてありますね、
はい、
ここを見てもらうと、まだここでは出てこないのかな。特徴表っていうのが結構ありまして、養子とか財産とかいろいろありまして、はい、こうマイナスついてるのがありますね、
うん、
それがそれを得ることに、それをつけることによってキャラクターに、
はい、
うん、はい、CP を得ることができます。
できます、うん、あとやっぱり財産も、うん、標準っていうのがあって、うん、お金少なくする、お金たくさん欲しかったらそれだけで CP 必要だし、
うん、
貧乏になっていいんだったら、うん、マイナスというか、要はプラスもポイントをもらうことができます、
ね、皆さんよくつけるの、脅迫観念、
うん、
恐怖症いうのがあります、
はい。
まあ、脅迫観念の裏返しみたいなの、義務感というのがありますよね、
はい、うん、義務感も脅迫観念も両方とマイナスというか、もらえるポイントがもらえるって、
そうそうそうそう、用紙ってのがありますね。最悪だと必要 CP マイナス20っていうね。
20ポイントもらう、20ポイント。能力値を20ぐらい、2ぐらい上げられる。
だけども超美人で25。
そうそうそう。
そういう感じ。
まあ、そういう形でプラスマイナス、うん、まあ、基本的に今言ったマイナスのものが大体多いから、うん、そういう自分に対して不利益なものをどんどんつけて、
う
ん、
そうそうそう、
ポイントを稼いで能力値を上げていくっていう。
うん、実にアメリカ的な考え方だよね。
アメリカ的な考え方。
それをキャラの肉付けって考えて、プラスだかマイナスだか分かんないやって思うのはやっぱ日本人なんだよね。まあこのシステムはマイナスなんで。
面白いのがね、精神分裂。2キャラクター用意して、 こうロールで失敗したらこっちに変わるっていう、うん、
そうそうそうそう、
そのプレイヤーの、ね、意識もこう大変になってくる、
うん、そうそうそうそう、あれですね、精神分裂というか二重人格ですね。
二重人格、
最近では二重人格どころか多重人格っていうのがなってくるからね。
そうだね、これ多重人格やったらすごい能力して取れそうだね、
うん、これで足りるか送ってみたってラリさんのとこ行ったのかな。
ああそうだね、送ってきましたね、うん、すいません、あの前の止めやつも計算全然してないんで、
ね、ちょっと、まあ、いいんじゃないの、イメージが膨らむうちはどんどん作って、どんどん捨ててどんどん作って、それでいいと思います、うん、乗ってる時が何より大事だからね、
はい、でいつの間にかですね、アルダナさんからも送ってこられておりました、すいません今気づきました、
今喋るのに必死です、
はい、
ちょ、まあ、いろいろパラメータありまして、武器とかそういうのはまあ今のところ考えなくても、はい、ね、自分のイメージでこんな武器っていうのが あったら見たらいいです、特になければ必要になってからで十分です。
お、IQ は下がったけども、他はアップしてますね。うん、
それ言っていい？
いや、まあ高いねって話だ。ちょっと計算、CP の計算が違ってるみたいです。
また作り直したので、まだまだアルファですけども、アルダさん、いいです。どんどんやってもらった方が。
はい。
ね。こうやってみるとやっぱりさ、
うん、
CP1 万使うって大変だね。
そうそう、できれば本当にね、興味持ってくれたら基本ブックだけ買って、うん、ちょっとそれで遊んでみるのも楽しいですよ、うん、でもし CP1 万っていうのをやりたいんであれば、うん、ガープス妖魔夜行というものを買った方がいいです。
なぜか妖魔夜行、妖魔夜行はたくさん使うっていう、
はい、うん、いや妖魔夜行はもうなんか CP たくさん使うこと前提 の、
だってぶっちゃけ人外だからね、
うん、妖怪だからね、うん、だから1万 CP で作るというか人で作りません、
うん、そうそうそうそう、
で人で作ってもいいけどそれは多分面白くない、
まあまあどうなんだということ、
うん、どうなんだと、能力値に追い込むしかなくなってきちゃうんで、うん、スキルもね結局上限こう決められちゃってるから、そしてやっぱり妖魔夜行っていう妖怪を作るという方に走るしかない。
妖魔夜行ってまあよくできてるよね、
うん、
これは当然日本人が作ったやつです。
あ、そうなんだ。
そうでしょ、
汎用ルールで妖魔夜行は日本が、まあ、妖怪だからか、
うん、確かそうだと思ったけど違うかな、
うん、
妖魔夜行いいですね。まあ D&D やっぱしベース、私らのベースって D&D なんですけども、 D&D と比べてすっごい細分化されてるよね、その細かいよ ね、だけどもその例えばうん、メタル、
あれメタル、はい、
なんだっけ、目が、あれ
何を指してる？
スペオペ系のやつ。
メタルヘッド。
メタルヘッド。
あれも好きなんだけどね。
メタルヘッドとは違う細分化の方法だよね。
うん、
あくまでもキャラクターメイクが楽しくなる細分化じゃん。
そうそうそうそう。
あとまああるよね。ウルティマじゃなくて。
何をこう考えてるのか全然分かんない
。いや、ものすごく細かくてもういいやってなっちゃいそうなのもあるよねって話。
ロールマスター。
ロールマスターはクソゲーだよね。
いや、楽しいよ、あれも。
本当に好きな人にはたまらんやつだよね。
うん。アルザナさんもですね、うん、能力値の消費 CP がちょっと違うんじゃないかなという。うんうん、
まあ、説明をちょっと個別にいたしましょうか、う
ん、多分計算がよく分かんなくてって話だと思うんで、
しょうがない、ルールブックなしでやってくれてるわけだからね、う
ん、だからいやこれだと、うん、CP をたくさん消費しすぎて、うん、もったいないから、まあ、ちゃんと確認しておいてねって話だけです、
まあ、ちょっと個別にっていう話なんで、何の話をしてたかってなっちゃったけど、ロール あー、まあテーブルトークっていろんなね、うん、システムがあるんですよ。だから本当面白くて、で私なんかそんなにもう本当に D&D しか知らないぐらいのね、あの狭い人間なんですよ。
うん、
ライルさんいろいろやってたね。
やってますね、うん、
それがちょっと羨ましくて、でね、あのライルさんが主催してたっていうね、あのイベントがね、テーブルトークのイベントのね方式がもう羨ましくてしょうがない。
主催者側に協力したことがあるだけであって、
あ、そういうこと、
うん、主催してる人とはすごく親しかったんですよ。
ああ、そういうこと、
うん、
ああ、コンサルタント的な
私、うん、あ、違う違う、だから私をそのテーブルとかに引きずり込んだ人だから、
あ、
その人たちの一派の人たちなんで、うん、私の知ってるグループではあるんだけどもっていう、
そのね、あのコンベンションの方式がね、私見たことも聞いたこともなくてね、それ面白いな、やってみたいなって思ってるんだけど、まあ無理だろうな、
それしか知らないんだよ私。
逆にか、
うん、最初がそれだった
から。どういうことかっていうか、コンベンションって言うんですけど、あの
集まりですね、テーブルトークの、
テーブルトーカーが集まってみんなでやりましょう、
知らない人と遊びましょうというのがあるんですよ、
うん、で私が知ってるようなってコンベンションっていうのは、まあ、マスターがいて、マスターが好きなその、うん、システムを持ってきてシナリオを用意してプレイヤー来てくださいって言って、うん、プレイヤー、あのそのテーブルができてそれぞれ始めるっていう、はい、それぞれのシナリオ、それぞれのマスターのそれぞれのあシステムのね、
はい、
いろいろやってる、そういうコンベンションしか知らないんですよ。まあ、大体そんなんだと思う。
そうなんだ ね。
で、さっき言ってたライルさんのコンベンションでどういうのかっていうと、はい、プ
リス、え、どうなんですか、
ポファボ、
私がですか、うん、そこまで言って、
説明ポファボ
なら、みんながまず、まあ受付済ましたときにキャラクターシートもすでに渡されるんですよ、
うん、
これでキャラクターをこういう条件で作ってくださいというふうに渡されて、うん、まあ基本的にソードワールドが多いんだけども、うん、あれは経験値これだけで作ってくださいという、うん、あとはロールのところなんだけども、うん、まあ適当にやっていてねっていうレベルなんですけどね、それに対してみんなキャラクターシートもらったらやはりそう好きなところでキャラクター作るわけですね、机適当に座ってと、うん、まあそこ大体参加者 4,50 人いたのかな、
4,50 人で同じ条件のキャラクターを作ってもらう、
作ってもらう、
そこから始まる、
始まると。でキャラクターが出来上がったら、うん、まずキャラクターでお互い自分を補えるような相手、まあ補えなくてもいいけども、今ここ酒場ですと、
うん、
仲間募集してくださいと意見始める、
そうそうそう、そういいなぁ、それやってみたいな
ぁ。なぜできるかっていうと、統一シナリオっていう形で、うん、まあマスターさんがもうみんな同じシナリオを持ってやるもんだから、うん、まあ統一的にできる、
うん、
統一的にできるから、まあもう全員同じプレイヤーだから、うん、まあそのプレイヤーの中で固まってくれと好きなようにやってくる、はい、でこれでグループを組むんですよね、うん、まあ、ある程度その後にバランス調整、
うん、
若干しますけども、うん、ちょっとこうクレディックというか回復する人が多すぎるんで、うん、誰か他移動できませんかとかっていうのは若干あったり
する
ん
だ、まあ、それはそれとしてね、
はい、まあ、
普通の酒場でもありそうじゃんね、
はい、でそこでまだあれじゃない、うん、その後にマスター紹介があるんです
、そう、あのすごいよね、あの何もうパーティーできてからマスターを選ぶ、
マスターを紹介して、
俺たちはあそこのマスターに行くんだよね、
違う、だからそこのパーティーのリーダーを決めて誰をマスターで再生したいか、
そういうことだよね、そういうことだよね、
勝ちやったらじゃんけんで決められ
る、じゃんけん
そんな感じのとこでした、
ね、そこそれ面白いなと思って、
まあそんなものが最初でしたので、
うーん、
それしか知らなかったです、
まあ、ちょっと
そんなもんだなと、
まあ、テーブルとかあんまりよく分かってない人には今の話聞いても何が面白いか何が違うのか分かんないかもしれないけど、
そうだよ、分かんないですね、
ちょっと想像してみなさい、自分キャラクター作りました、
キャラクターというか自分が冒険しようと思って、うん、冒険者が集まるところに行きましたと、うん、じゃあどうしますかって話なんですね、第1に、うん、一人で行動するっていうのは基本的に危ない世界なんで、
うん、
仲間欲するっていう意識が働くんです、う
ん、あ、でもやっぱりこれ1回でもほんの10分でもテーブルトークを経験しないとピンとこないな、
まあ来ないかもしれないですけどね、
う
ん、
それは本当にいいなぁなんて思いながらね。そうすると20、59分になりましたので終了していきたいと思います。
はい、テーブルトークお話すると長い、早いね。
早いね。はい、アリちゃん作曲、うさうさランドのアリちゃん作曲、メールをください、流しながら終了していきたいと思います。
はい、
テーブルトーク全く興味のない人申し訳ございません。ま、本当につまらないよね。
まあ多分ね、
うん、
そう思うよ、
そう思うよ、
そう思うよ。
ただ止めどなく喋れるのはこの話題なんだよ、やっぱり。
この話題だったら多分数時間いけるよ。
多分誰も聞いてなくてもいけるよね。
いけるよね、勝手に二人で盛り上がってるよね。
うん、そう思うわ。
で、それを防ぐためにはですね、うん、できればリスナーさんからどんどんどんどんこうお題を出してくれるとですね、自然とこっちの方の話
これはみたいな、何ですか、政治の話とか。
うん、政治の話でも全然分かることであれば話しちゃいますんでね。
主に分からないと思うけど。
分からなきゃ分からないですって話が続くじゃないですか。
まあまあね、誰かに聞いてみようとかね、フィーゴさんとか全部答えてくれそうだよね。はい、じゃあそんなわけで終了します。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。